せください。今日は、4組の方がオンラインで視聴されておられます。その方も含めまして、今日お一人お一人の上に主イエスキリストの恵みが豊かにありますように、主の名によって祈ります。アーメン。主イエス様が最後の晩餐の席で弟子たちにお語りになりました別れの説教を聞き続けております。次第に終わりに近づいてまいりました。17章に入りますと、イエス様の祈りですね、大祭司の祈りと呼ばれておりますが、祈りに入っていきます。今回と次回でこの説教自体は最後となります。16節から24節の御言葉をお読みいたしました。16節にこのように記されております。イエス様の御言葉です。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。この言葉が実は今日の聖書の箇所で何回も繰り返されているんですね。まずはじめにイエス様がお語りになって、今度は弟子たちがそれを2回にわたって語り直すわけであります。そして今度はイエス様がもう一度それを受けまして繰り返す、4回出てくるわけであります。聖書の中で同じフレーズが2度3度と出てくるのは時々ありますけれども、今日のようにですね、4回も出てくるというのは大変珍しいことであります。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。しばらくするとというふうに訳されている元のギリシャ語ですけれども、ミクロンという言葉なんですね。距離とか時間とか大きさが小さい短いっていうのをミクロンというんですけれども、それが名詞化したものが使われている。英語で1ミクロンというのは1メートルの100万分の1の長さなんですね。本当に小さいだけです。でここでイエス様は時間の長さという意味でこのミクロンを使っているんですね。そしてこのミクロンは7回登場するんですね。あなた方は悲しむということと、あなた方は喜ぶという相反する2つの事柄をこのミクロンが結びついてつけていることになります。もうほんの少しだこうおっしゃっているわけであります。16節から新しい段落が始まるように訳されているんですけれども、聖書によるとですね、いくつかの聖書ではこの前の段落に16節を置いている訳もあります。英語の聖書ニューインターナショナルバージョンなどはですね、そういう区分をしているんですね。つまりこれまでのイエス様の教えの総まとめとしてこの16節ですね、今私が言ったようにあなた方はしばらくすると私を見なくなるが、しばらくすると私を見るようになる、こういうふうに言われて、それから今度は弟子たちがそれを受けて互いに論じ合うようになるという新しい段落が始まる、そういうふうに訳す聖書もあります。しかしやはり16節からですね、悲しみが喜びに変わるという新しい主題が始まっている。このことに心を向けたいと思うんですね。ですから、ここはですね、これまでの十字架と復活の予告の言葉と、そしてこれからイエス様がお語りになる喜びと悲しみのことについてのつなぎ、橋渡しのような形で16節が置かれているのではないかと思うんですね。新改訳聖書はこの16節だけを一つの段落のように開業しておいているんですね。それも一つの解釈であろうと思います。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると 私を見るようになる。このイエス様の言葉を聞きまして、弟子たちがざわつき始めました。これは一体何のことだろうか。イエス様が弟子たちの問いに対してお答えになる。それが20節から28節の御言葉です。イエス様は世を去っていく。弟子たちは、あなた方はもう私と会うことはできなくなる。しかししばらくすると、つまり今からもうほんの少しですね、先に起こることが私と会うようになるということなんだというんですね。事実ですね、イエス様が十字架で命を絶たれて墓に葬られるのは翌日のことなんですね。泣いて悲嘆に暮れるだろう、こうイエス様はおっしゃいました。元の言葉では、これは声を上げて泣き叫ぶという言葉であります。これはユダヤ教の葬式のありさまを示す言葉なんですね。つまりユダヤの葬儀では皆が声を上げて泣くことになっているんですね。あるいは泣き女とか泣き男が登場してですね、一緒に泣いてくれる、そういう葬儀がなされているわけです。しかしイエス様の葬儀は弟子たちによっては行われませんでした。そうではなくて、ファリサイ派のアリマテヤのヨセフとニコデモという隠れ弟子によって改めてですね、質素に行われたわけであります。弟子たちはと言いますと、あまりの悲しさに逃げ去っていったわけですね。姿をくらましてしまいました。まさに世は喜ぶということであります。イエス様を十字架につけたファリサイ派やサドカイ派、神殿祭司長たちは喜んだわけですね。もうあの弟子たちはいなくなってしまった。イエスのグループは解散されたということです。イエス様はおっしゃいました。またしばらくすると私を見るようになる。イエス様が姿を現して弟子たちと会ってくださる、こういうのであります。これはイエス様の復活を指していることは言うまでもありません。主イエス様はお蘇りになるのです。十字架の日が金曜日でありました。その日を含めて3日目ですね、つまり金土日、日曜日の朝に主イエス様の復活が起こります。しばらくすると私を見る、つまりイエス様が弟子たちの前に再びおいでになるということですね。けれども弟子たちはですね、これを聞いてもすぐにそのことを理解できませんでした。一体何のことかわからないと論じ合っています。イエス様は断言なさいました。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。あなた方は心から喜ぶようになる。その喜びを奪い去る者はいない。私たちはこの世界にさまざまな苦しみ、悲しみがあることを知っております。感じてもいると思うんですね。しかしそれだけじゃなくて、それは永遠に続かないということも知っているんだと思います。冬の寒さの後には必ず春が来る。雨が降り続いて一体いつまで降り続くのかと思っても、やがて雨は止んで虹が現れる。真っ暗闇の中を歩むことがあっても、夜明けは必ず来るのです。あんなに暗かった夜が朝になると一変して明るくなる。私たちが苦しみの最中にいるときには、そんなことを想像することはできないんですね。もうこれがずっと続いていく、そんなふうに思ってしまうんですね。しかしそうではない。必ず悲しみや苦しみには終わりが来るのです。聖書の全体の物語というのはまさにそうだと思うんですね。 ヨハネも釧路区、もはや涙も悲しみもなく、その世界が約束されているのだ。その世界はもう実はその兆しを見せている。主イエス様の周りに始まっている。これが聖書の物語であろうかと思います。イエス様はご自分がお語りになった一つの例として、女性が子供を産む時のことをお語りになりました。出産の苦しみ、その肉体的な痛みや精神的な不安ということについて、まあ、男性は実感としてわからないと思いますが、しかし出産が終わるともはやその苦痛を思い出さないとイエス様は言われます。イエス様は人間としてじゃなく神のお立場でこのことを言っておられます。本当かと思ってしまいますけれども、神の御子として神の霊に導かれてお語りになる。苦痛を思い出さないということの意味ですけれども、苦痛は確かに記憶の中に間違いなくあると思いますけれども、それを再現して苦しむということはもうない、そういうことだと思うんですね。生まれましたよと聞いて赤ちゃんの顔を見た母親の安堵の表情というのは、さまざまな映画ドラマで私たちも目にしているところではないかと思います。ドイツのある女性牧師がこの今朝の御言葉についてこんな黙想をしているんですね。孫引きなんですけれども、少し引用します。もうすぐよとお産婆さんが言ってくれる。私はそのもうすぐというのが待ちきれない。この子供を産む苦しみから解き放ってくれる時が来るのかとさえ思う。長い間ずっと苦しみ続けているのではないかと思い込む。もう辛抱できないとさえ思っている。そこにもうすぐ子供が与えられるという期待の喜びはまだない。自分の中にある願いはどうでもいい。この痛みが終わってくれればいいのだということに尽きる。耐えきれないと思う時に最後の鎮痛が訪れて、圧倒的な幸福感がやってくる。子供が生まれた。苦しみが突然消えて平安が訪れる。今までの自分がすっかり新しくなったとさえ思うのだ。新しく生まれた命に自分は責任がある。どのようにこの子を育てたらよいかなどということを考えるいとまはないのだ。それは少し時間が経ってからのことだ。今はただ安堵しているのだ。出産を経験した女性というのはこのことを体得しているんだと思うんですね。人生において男性が決して知ることができないある出来事ではないか、それを女性は獲得しているのではないかと思います。出産だけではなくて、悲しみ苦しみを経て喜びが与えられる、これは世界の真理だと思います。そうじゃなければ私たちは生きていくことさえできないと思うんですね。雨の後には虹が出る。受験勉強をし続けた後に結果が出る。重い病気や手術という経験も私たちは味わいます。悲しみの後に喜びがある。そして喜びが与えられた後、かつての苦しみの経験や困難というものは後ろへ退いてしまって、喜びを2倍にも3倍にするんだと思うんですね。大きな感謝が与えられるのではないかと思います。しかしイエス様がここで言われたのは、そのような誰もが経験する人生の教訓というようなものではありませんでした。世界がこういうふうになっているということではなくて、ご自分にまずこれから起こること、弟子たちがすぐこの後に経験することをおっしゃって、そのことは実は全てのことに通じる、こういうふうにおっしゃっているんだと思います。悲しみが喜びに変わる、 具体的な事柄が指し示されております。しばらくすると必ず起こることであります。イエス様が取り去られてしまう、弟子たちは放っておかれる、彼らは逃げ去ってしまう。しかし主イエス様がお蘇りになって、神様によって起き上がらされて復活なさるのであります。十字架というのは死刑でありました。一人の人が死ぬことであります。しかしイエス様の十字架はただ一人の人の死だけを意味しておりません。イエス様の十字架はそこで死につながっている全ての人の死でもありました。罪の贖いがそこで成し遂げられるのであります。代表としてイエス様は死なれたのであります。私たちの古き人は完全に死んだのであります。それはこれまでの自分が否定されるということでありますから、古い人の側から見るとそれは苦しいこと、悲しいことであると思います。自分の罪を知り、罪を悔い改めて新しい人になるということは、古い人が死ぬことであります。滅びることであります。しかしイエス様はそのままで終わられたのではなくて、墓からお蘇りになりました。復活なさいました。死に打ち勝ったお方として弟子たちの前に姿を表されました。主イエスキリストに結ばれている者は誰でも罪を許され、復活において新しい人となる。罪人の代表としてイエス様は苦しみを受け死んだのであり、罪人の代表としてイエス様は復活し福音を受けたのであります。初代教会の大伝道者のパウロという人がいますけども、ローマの信徒の手紙の中でこう書き記しました。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかられるでしょう。神様の愛の表れである主イエス様の十字架、主イエス様の復活、洗礼を受けるということは死んでよみがえったイエス様と結びつくということに他なりません。洗礼を受けた人は聖霊の力でもイエス様と結ばれるんですね。死んでよみがえったイエス様と結ばれて生きることになるんです。目には見えないかもしれませんけれども、もう永遠の命をいただいたものとしてこのような人生を歩んでいくのであります。パウロはこうも続けました。洗礼によってキリストと共に葬られ、キリストが死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。ローマの信徒では6章4節5節の御言葉です。ニコデモという人にイエス様はおっしゃいました。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。神の国を見る、天国に生きるということですね。神のご支配の中で人生を歩んでいくということです。それには新しく生まれなければならない。イエス様が十字架の上で味わえた苦しみは生みの苦しみであります。その苦しみの後で新しい命が与えられました。復活が起こり、死につながっている全ての人のうちに新しい人が生まれました。霊においても肉においても新しい人になった。主イエスを信じる恵みの中心がそこにあるんだと思います。キリストによる祝福、素晴らしい恵みであります。さて今日の御言葉の後半になりますけれども、イエス様がはっきり言っておくという言葉を2回繰り返しております。はっきり言っておく、 元の言葉は、アーメン、アーメン、私はあなた方に告げるというんですね。新改訳聖書はですね、誠に、誠にあなた方に告げますとこうぎこちなく訳しましたけれども、新共同訳でははっきり言っておくですね。一つ目は20節ですね。悲しみが喜びに変わる、はっきり言っておく、断言なさった。二つ目は23節中ほどです。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない、はっきり言っておく。あなた方は私の何よって願うならば、父はお与えになる。悲しみは喜びに変わる、はっきり言っておく、間違いないことであるというんですね。でこれはつまりイエス様の十字架と復活を弟子たちが体験するという約束でありますし、二つ目のはっきり言っておく、これはこれまでのようにあなた方はもはや私に質問しなくなる、そういう約束ですね。祈りについての約束なんです。イエスの名によって祈る、そうなるのだと言うんですね。死んでお蘇りになったイエス様と出会うことによって、イエスを礼拝の対象、祈りの対象として知るようになるということですね。ここからキリストの教会が誕生していくことになりました。主イエスの名によって祈る群れが生まれるのであります。これまでのユダヤ教ではない、ましてやイスラム教でもない仏教でもない、イエスの名によって祈る群れが誕生しました。まあ、これまで弟子たちは盛んにイエス様に質問したり論じ合ったりしているんですね。でこのお別れ説教の中でそういうことが行われているけれども、十字架と復活の後はもうそうではありません。まずイエス様はですね、天の父のもとにお帰りになってしまうんですね。40日目に昇天なさるんですね。そして今度はイエス様の聖霊が捧げ送られるわけです。注ぎを受けて弟子たちは質問する側から人々に質問される側に変わっていくんですね。イエスの弟子は使徒として、イエス様から使わされたものとして福音を伝えるようになります。もうイエス様に質問することもありませんし、質問自体がなくなってしまう、そういう状態であります。弟子たちの祈りはこれまでのユダヤ教の祈りと全く違う。父なる神にだけ向かって祈るではなくて、父なる神に主イエス・キリストの名によって祈るようになるんですね。24節、今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった、願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。イエス様が十字架にかかり死んでお蘇りになって、そして弟子たちに聖霊が注がれるようになって、もはやあなた方は私に質問をしなくなる、この事態が起きるのであります。あなた方は喜びに満たされる。私たちの身の回りにもさまざまな悲しみが、苦しみが、涙があると思います。しかしその中に主イエス様が共にいてくださって、私たちの涙を拭い、悲しみを喜びに変えてくださいます。単なる人生教訓ではない、イエス・キリストの確かな恵み、救いが私たちに喜びを与えてくださいます。祈りをいたします。御神よ、主イエス・キリストを私たちにもたらしてくださって、 そしてそこにおいて私たちが神様の大きな愛を知ることができましたことを感謝をいたします。罪の存在、しかしあなたは罪に死んで新しい人になる道を開いてくださいました。聖霊の導きを受けて主イエスの名によって祈りながら、悲しい中にあってもしかし喜びの生活を送ることができますよう、どうかお願いをいたします。教会の柱であられる主イエスキリストが私たちの教会をも同じように導いて祝福してくださるようお願いをいたします。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の294番で主を賛美いたしましょう。捧げ物をいたします。献金のご奉仕、早速ですけれども、お様、すのり兄弟にお願いいたします。
御祭典の父なる神様、この朝もそれぞれ事情を整えられて教会に集い、熱先生を通じて御言葉に預かる幸いをありがとうございます。たくさん悲しいこともありますけれども、あなたにの希望を信じて歩んでいくことができますように、一人一人お導きください。今日礼拝を覚えつつも、ご自宅で過ごしておられる兄弟姉妹のことを覚えます。どうかあなたの豊かな恵みが兄弟姉妹の上に共にありますように。ただいま捧げ物をいたしました。どうか清めてあなたの尊い御用のためにお用いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美詩539番祝福派遣報告を持って礼拝を終わります。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、仰ぎ恋願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しい御交わりが今ここに集いし、一堂の上に、一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。今日はオンラインで梅下萌姉妹、山野直子姉妹、金戸真中姉妹とリナ・マーフィー、マーシャル・マーフィー、マリナちゃんご一家が、画面で参加しておられます。
それでは、マークを
はい、はい、
本日も、主の礼拝の前に子ども教会学校を開くことができ感謝いたします。で、報告をいたし、報告書を速です。教会は12月3日からアドベントに入ります。クリスマスまでの4週間、主イエスのご降誕の恵みと主が再びおいでになる再臨の希望を新たにします。クリスマス記念礼拝は12月24日に捧げます。今週の土曜日、12月2日午後7時から8時、オンビジャインをお迎えしてクリスマスコンサートを行います。 地域の方、家族や友人など多くの方がおいでになりますよう祈ります。で本日熊本日に熊日新聞に案内チラシの折り込みをします。帯山、穂田久保、東水前寺、水前寺、宅間西、宅間西のところちょっとゴム弁が抜けてますから、お願いします。深夜式トロップ計16,500部です。当日17時半から18時半、支援者とともに園祭にてお弁当の夕食をいただきます。出席してくださる方は受付の用紙に氏名を記入してください。当日会費1500円を徳丸委員までお願いいたします。大会教育機関誌委員会が発行し、改革派協会の教師たちが一筆する聖書日課美女室の来年度の申し込み本日までお願いいたします。年間3000円を牧師までお願いいたします。根津牧師は12月1日恩義ジャインとケイシーエントの交わりの会祈祷会に出席する予定です。ベテル教会は今回ツアーにおける恩義ジャインの宿泊場所となっています。祈祷課題、コロナ禍の収束、日常生活と教会生活の回復のためにウクライナ、ロシア、パレスチナ、またスーダンなど世界各地の平和のために、トルコ・シリア大地震、モロッコ大地震、リビア大洪水ほか被災者のために、困難な状況にある方々のために、公認牧師招聘のために、熊本市内貧困協会のために、宮殿教、中殿教、西部中会の小教会のために、